国民のために財務省設置法を改定すべし。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
はい、このラジオではいろいろとデフレの話とかね、
はい、
消費税の話とか、まあ、財政経済の話、まあ、何回かお話してましたですけど、
はい、
まあ、ぜひご質問あったり送ってくださいねと申し上げてたところ、今回アマさんという方からご質問が来ましたですね、
は
い、
国民の多くが消費増税やむなしと思い、自公政権を支持しているのは未来の年金、介護、財政に不安があるからです。消費増税なしで年金、介護、財政の財源をどうすればいいのか教えてくださいと、う
ん。答えは簡単です。増税しなくて、むしろ減税すれば、経済がすごく成長して、税収がものすごく大きく なります。で、そうすると、年金介護財政の財源が出てきますと。短期的に増税とかしちゃうから、経済が悪くなって、長期的な大金をなくしてしまってるんです、
うんうん。
例えばね、アメリカはですね、2008年リーマンショックがあった時、90兆円のお金をバッカー使ったんですよ。
はい。
それからものすごく成長して、それによって大体1兆円ぐらい儲けてます。だから90兆円のお金を使うことで、お釣りが来て倍ぐらい儲かるようになってます、はいはい。中国はもっとすごくって、リーマンショックの時60兆円ぐらいお金を使ったんですけど、僕の資産では300兆から400兆円ぐらいの税収を拡大させてます。
すごいですね。
そうです。目先のお金のこと考えるんじゃなくて、ちょっとこう、ゆったりと成長できるようにお金をゆっくり使っていくと。
うんうんうん、
で、あんまりせこせこ重税をかけない。
はい、
これが将来の財政を豊かにしていくんですよね。ということで、まあ、これはね、よく経済学なんかで売れる話なんで、この、はてなさん。これ、早稲田大学の3年生の方からのご質問。はいはい、
財政出動をするしか選択肢がないと思うのですが、
うん、その通り。
なぜ日本はこんなにも財政均衡主義にこだわるのでしょうか。
そう。これやっぱりみんなそう思うと思うんですよ。だってもう僕の話聞いてたりね、まあ、ちょっと考えたら、いやそんなもん増税したらあかんやんかとか、
うんうん、
財政政策ガンガンやったらその方が絶対に決まっとるやんけと、
うん、
アメリカや中国そう成功してるんやし、
うん、
もう日本だって昔それで高橋惠清さんという人が大恐慌の時やったりとかねしても上、はい、公式なんですよ。でもなんか財政均衡主義、要するに緊縮財政主義って言うんですか、なってしまってる。なんでか。今日はねその話をしようと思います。
はい、
でこれはね結局ね財務省っていうのが財政を取り仕切ってるんですけども、彼らが財政の健全化のためにめっちゃ頑張ってるんですよ。
うん、
で財政の健全化っていうのは要するに増税をして支出をカットすると。で、財政を黒字化すると、
うん。
で、とにかくもう政府をちっちゃくしていくのが財務省の仕事で。で、税収をいっぱい大きくしていくのが財務省の仕事で。そうすると経済がダメになって、いや、財務省さん、あんた自分の税収減っとるやないか、ということなんですけど、まあ、彼らはとにかく、もうマシンのように増税をし、支出をカットしていくんですよ。で、これなんでこんな切り詰めやってるんかっていうところね、僕はもう、6年間彼らと戦い続けた自分の体験からしてね、もうちょっとおかしいんですよ、この人ら。いや、それしたら損するやんって言っても、絶対言うこと聞かないですよ。これなんでなんやろって、ね、ずーっと僕悩んでたんですけどね、最近気づいたんですよ。あ、これや思って。それがね、はい、財務省のね、設置法っていうのがあるんですよ。
設置法？
うん、各省庁にはね、はい、例えば国土交通省はこれのために省庁を作りますってあるんですよ。こう文部科学省は学校で子供ちゃんと育てるためにこういう省庁を作りますとかってあるんですよ。で、財務省もその設置法、法律があるんです。何のためにか。それがね、こう書いてあるんですよ、一番最初に。財務省は健全な財政の確保をするって書いてあるんですよ。ね、この健全な財政を確保するためには、国民が地獄に落ちてもええとも読めるわけですよ。
怖い。
怖いでしょ？
はい。
これを読んだとき、サブだと思ったんですよ。
うん、
だってね、これ政府の財政って、政府って日本国民のうちの一人ですもん。ね、日本国政府さん、藤井家、こう、奈緒ちゃん、ね、KBS 京都、トヨタ、日産、ソニーとかいっぱいあるじゃないですか。いろんなものがある中の一個が政府なんですよ。
はい、
でそこの財布なんですよ。
はいはい。
だから、政府の財布が豊かやったら、そこが健全やったら、それでええって書いてあるんですよ。
いやー
えぐいでしょ
ちょっと、ねえ。
もうね
ほったらかしじゃないですか。
これやんけと思って。今日はこの話を詳しくお話しようと思います。
熱くなりそうですね。
はい、はい。
聞けば、日本の財政がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
疲れ果てた営業先の接待の帰り、乗り込んだタクシーの運転手さんにラジオをつけてと頼んだ。好きな曲が流れてきた。思わず小さく口ずさんだ。目を閉じた。気がつけばラジオのボリュームが少し上がっていた。
安心と安全、そして真心も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。
毎度バースデーす。毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわ。ねえ運転手さん。
今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、国民のために財務省設置法を改定すべし。
はい。ね、もうすでにお話ししましたけど、財務省の設置法。ここに財務省の目的が書いてあって。それ困難なんですね。財務省は健全な財政の確保を任務とすると。
うん。
なんか俺、あ、まあまあ、そんなもんかなと思うけれど、今言ったように、政府の財布が、お金がいっぱい入ってたら、あとはどうでもええということですから、
うん、
これもう憲法違反やんけ、みたいな話なんですね。
ねえ。はい。
で、今、また新しい本を書いててね、日本の未来をどう作るかみたいな、
うん、
日本再生計画っていう本を書いてて、でそこでこう、今の安倍内閣を多角的な評価をしようと。まあ、安倍内閣を検証してみようということで、いろんなとこ調べてたんです。ほんでデータを作って、やっばーとか思ったグラフが一個できて、これ何かっていうとね、安倍内閣が誕生する直前の税収って40兆円だったんですよ。
はい。
でもね、安倍内閣って一応経済成長したんですよ。で、増税もしたんですけど、今57兆円まで税収増えたんですよ。で、17兆円増えたんですよ。すごいでしょ？
はい。
だから 1.4 倍になったんですよ、税収がね。だからまあ成長したら税収増えるっていうのが先ほど最初の方のね、アマさんの質問でもお答えした通りですけど、はい、じゃあこの17兆円増えてんからね、おじゃちょっとなんかこう道路作ったりね、あるいはなんかこう学校の施設用したりね、あるいはこう医療をちょっとこう拡大したりとかね、したらええやんかと思うじゃないですか、17兆円増えてんから、はい、でもね、全然それやってないんですよ。
何してるんですか？
どうなってるかというとね、まずね、17兆円増えたじゃないですか、
はい、
そのうち社会保障っていうのはね、例えば病院行ったらなんか国が7割負担しなあかんとかあるじゃないですか。
はい。
で、失業者が出てきて失業保険くれって言ってきたらお金出さなあかんじゃないですか。
うんうん、
だから、不況になったり高齢化社会になってるので、もう必然的にその分増えてったんですよ。これがね、だいたい6兆円か7兆円ぐらい。こう増えた。まあ6兆円ぐらい増えたんですね。まあ 6.6 兆円ですけど。だからまあそこはもうしょうがないじゃないですか。で17兆増えたから、17兆円から 6.6 兆円、しょうがないなって財務省がこう渡すわけです。
はい。
で、この17兆円の管理は全部財務省がやってますからね。誰にどう配るかっていうの財務省が事務でやっとるわけですよ。まあもちろん国会とかで審議はしますけど、もう基本的に財務省が全部やっとるんです。で、6.6 兆円配るでしょ？で、残り11兆何ぼか残るでしょ？じゃこれどうするか言ったらね、あ、俺取っとく、俺もうとくわ。全部もらってったんですよ。全部もらって、それで、財務省は、借金返済したんですよ、この人ら。
はいはい、はい。
俺は借金返済しなあかんから、これ全部借金返済回させてもらうわ、と。借金あったらあかんやろ？俺も借金返済させるのに、全部使わせてくれよって。全部取ってったんですよ。
はぁ。
それでね、もう、国交省や厚労省や経産省や文科省や防衛省や農水省いっぱいおるでしょ？
はい。
そいつらね、口開けて、あ、なんかちょうだい言っても、お前らにやるようなもんあるか言って。全部俺持ってくねって。全部持ってけたんです。 17兆も増えたんですよ。
はい。
1円も来ないんですよ。
信じられないですね。
一応ね、まあ、こう、軽く説明しておくと、
はい、
国交省は 0.2 兆円増えたんですよ。
うん。
まあまあ一応予算ね、この6年間で。まあまあ、人がいっぱい死んだじゃないですか、防災とか。で、防衛省も今、尖閣諸島やとか何らとかも大変なんですよ。
はい。
で、もうミサイル飛んでくるだと。うん、これでね、0.6 兆円増えたんですよ。そしたら、あ、なんか一応増えたんや、と思いますけど、違うんです。地方交付税交付金っていうのが 1.1 兆円減ってるんですよ。
あ、減ってるところが。
これ何かって言ったらね、
はい、
地方交付税交付金って要するに、中央政府が京都市とか、
はい、
滋賀県とか、
はい、
奈良県に回すお金が地方交付税交付金なんですよ。
はあ、
それを削り寄ったんですよ。
え、そこ削ったら
削った。だからもう地方の奴らもお前ら、なあもうお金使うんやろお前いらんやろお前もう。
いやいや、欲しい欲しい。
いらんやろお前。で、1.1 兆円、もう出せやこら。1.1 兆円、吸い上げて、財務省が。はあ、それで、国交省当初は 0.2 兆円やるわと。もう防衛省当初は 0.6 兆円やるわと。で、0.8 兆円配るでしょ、で、はい、1.1 兆円。だから3000億残るでしょ、 0.3 兆円。あ、3000億残ると、これ俺まだ戻るわ。
いやいやいやいや、ちょっとちょっと。
すごいでしょ、
そんなにこう吸い上げられてる。
そうなんですよ。もうね、僕ね、このデータを見てね、俺の6年間一体何やったんやと。
は
あ、財政を拡大して日本経済を豊かにして日本国民を豊かにするっていうのが僕の目的で6年間官邸周辺で週に3、3日も4日も頑張ってきたわけですよ。
はい。
なや、もう、完全に負けとるやんけ、わしも、みたいな。
もう、ね、財布の中に、ないないしてま、死にしまくってるんですね。
これなんでこんなんやねんと思って。でね、はい、それで、まあ、総理は国会で、やっぱしっかりお金使わなあかんとも言ってはるし、
うん、
で、政府が決めた閣議決定文書にも、あんまり早く借金を返済したら、経済が悪くなるから、あんまり借金早く返しすぎてあかんとかも書いてあるわけですよ。
はい。
で、自民党の一番偉い、まあ、だから総理大臣総裁を除いた二階幹事長も、やっぱり財政をしっかりやらなあかんとか、もう、財政深さなあかんということをね、自民党のお偉いさんも、総理大臣も、閣議決定文書にも全部書いてあるのに、
うん、
全部事実上無視したんですよ、財務省が。全部金も盗んで、盗む中か、まあ、自分で自分のために使いよったわけですよ。
もっと国民に回してほしいですよ、ね。そう
なん
ですよ。
これなんでやねん、思って、もう散々なんで調べたら、設置法や、と思って。で、その設置法を確認したら、財務省は健全な財政の確保を任務とすると書いてあるから、
はい、
彼らは決してね、悪いことしようと思ってるの違うんですよ。
うん、
この設置法に書かれた文書通り、文言通りに、粛々と、真面目に行政の仕事をやってるだけなんですよ。
うん、
これ、よかれと思ってやってるわけですよ。
いや
ただ、
はい、
もう一回言いますけど、財政健全でも国民の財政ボロボロじゃ割れ、みたいな、
うんうん、
話が。で我々が貧乏になったから納める税金も減ってお前も損しとるやんけ。
はい。
という話なんですけど、はい、もうそんなの関係ねえ。そんなの関係ねえ。はい、おっぱぴーなんですよ。だって財務省の設置にこう書いてあるもん、おっぱぴーって言っとるわけですよ。
確かに、じゃあこれね、本当に改定をしてほしいですよね。
ね、財務省って平成13年にできたんですよ。
はい。
2001年。デフレになってから4年、3年目ですけど、それまで大蔵省だった。で、大蔵省のこの任務何かっていうのを調べたらね、こんな文言ないんですよ。大蔵省の設置法には、
はい、
支出を管理するとか、
はい、
あの、事務をやるとか、なんか、はい、財務省がやる仕事が、粛々と書いてあるだけなんですよ。国債を発行するとか。だから、任務が書いてあるだけで、こう、健全さを確保するとか、健全っていう形容詞がないわけですよ。
はあ、
道徳、が入ってないわけですよ。大蔵省は。
はい。
まあ、なんか、歌手は歌うみたいなもんですよ。
うんうんうん。
なんか、それだけですよ。マラソンランナーは走るみたいな。
え、じゃ、これは、なんで追加というか。
うん、そうなんで、これがね、なんで入ったんかをこれね。
はい。
これ調べなあかんなと思って、歴史的にね。
うんうんうん。
で、ここで日本がダメになったんですよ。で、実際日本は1998年からデフレになりました。で、そこから財政深そうとしました。で、2001年にこれ法律が変わりました。もうこのあたりからもう全く財政深せなくなったんですよ。で、もうデフレが確定してしまったんですよ。
はい。
だから、この設置法によって日本は潰されてる状況にあるわけですよ。だからね、僕はここの財務省設置法を大蔵省設置法の言葉通りに、
はい、
いや、財務省は財務をやるぐらいのね、文言に変えるか、うん、あるいは健全という言葉を使いたいんやったら、
うん、
健全な財政の確保という言葉をですね、健全な国民経済に基づく健全な財政の確保。
うん、
とかね。ところもみんな豊かになるじゃないですか。はいはいはい、そうですね。それとか、あるいは国民経済に基づく財政基盤の健全性の確保。
はい。
とか、お前の財布だけじゃなくて国民のことも一緒にやろうぜと。
まず第一に。
ね、はい、ということを言うに変えたらいいんじゃないかというのを、これね、もう僕はもういろんな人に言うてます。
うん、
僕、この間総理大臣ともご飯食べましたから、これ言うてるかもしれませんよね。
そうなんですか。
言ってるかどうかはここでは言わないけども、言ってるかもしれません。自民党とか僕言ってますから、自民党の人も言ってるかもしれませんよね。
はい。
もう、いろんな国会議員僕知ってますから、もう何言ってるかも。うん知れないですよね。
かもしれない。
ね、うん、もう、ひょっとしたら国会の質問とかしてくれてるかもしれないですよね。
はい、
だってこれ、真実だもん。
うん。
ここを変えたら日本はね、本当にね、明るい朝が訪れますよ。
あ、本当ですか？
本当に、もうここさえ変えたらね、僕も確信した。もうここだけで変えんの。
ここですか？
ここ変えたら。もうこれはか、もう変えたらですね、もうこんなことになります。ぜひ、カシオピアの朝焼け、聞いてください。藤井さとしのあるがままラジオ。
荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない。その荷物に込められた送り手の心を届けること。大阪に生まれ関西一円、そして全国へ。これからも地域とともに歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。高校受験の試験会場に向かう途中、タクシーの中で受験票を自宅に忘れたことに気づく。大慌てになる僕に、
大丈夫です、落ち着いて、お任せください、
そう言ってハンドルを握りしめ、自宅から試験会場まで遅れることなく送り届けてくれた運転手さん。あの時の運転手さんのこと、一生忘れません。
背中に思いやり、日本タクシー株式会社。
カシオペアで朝焼けお届けしました。
かっこよくないですかこの曲。
いや、かっこいいです、
ね、もうこれ高校の時大好きやったんですよ。僕一時期ね、高校の時はもうフュージョンばっかり聞いてて、テクニックがすごいんですよこいつら。
うん、もう聞いててもすごい、
すごいでしょ、はい、でまたこのテイクはね、ライブテイクなんです。ライブなのに完璧なんですよ、うん、音が。
ライブなのに CD 音源みたいな。
そうそう、もうなってるんですよ。で、あのギターソロ聞きました？
聞きました。もう指ついそう。
このライトハンド奏法ってやつね、はい、あるともう俺はもうやりたくてやりたくてね、高校の時俺コピーバンドやってたんですよ。
憧れますねこれ。
もうこれね、もう100時間ぐらい練習しましたよね。あのギターソロ
勉強もしながら、
まあまあ勉強もほったらかしですよほとんどね。もうあのソロがね、弾きたくて弾きたくてね。
でも弾けたら気持ちいいですね。
いやー、気持ちいいですよ。もうライトハンドのところがもうめちゃくちゃかっこいいんです。
かっこよかったです。
めちゃくちゃかっこいいんです。で、これ明るい雰囲気でね、この財務省で平成で、デフレで、地獄で、はい、もうなんか衰退で、みたいな時代。
暗い。
でもね、財務省の設置法変えたら、うん、そこだけで、もうだって財務省ってめちゃくちゃ優秀な役人ばっかりですからね。で、今は、なんかこの、政府の財布を豊かにすることだけ、その優秀なテクニックを使ってるわけですよ。
はい。
財務省の役人が。それをですね、これからの皆さんのために、その優秀な頭脳を使ってもらえるようになるわけですよ。財務省の設置法を、健全な国民経済に基づく健全な財政の確保。
はい。
という目的に変えれば。だからね、ぜひね、そうやって財務省の設置法を変えて、朝焼けを迎えたいです。
週刊クライテリオン、藤井さとしのあるがままラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
この街の日常を守るため、私たちは走り続けます。送迎バスを中心に多彩なバス事業を通じて社会に貢献してまいります。 正義のヒーローのような派手さはないけれど、当たり前が当たり前であるために日々この街を支え続ける、それが私たちの誇りです。私たちは北港観光バスです。
さあここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業。
大阪運輸倉庫株式会社。
編集長、
はいはい、
今お話しされてましたけども、この財務省設置法って、憲法違反になるんですか？
これもう憲法違反なんですよ。
これね、
大体ね、憲法13条にはこう書かれてるんですよ。
はい、
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、国政の上で最大の尊重を必要とする。まあ要するにどういうことかって言ったら、
はい、
政府っていうのは国民が幸せになる状況を作らなあかんよと。こう、国民が幸せにする義務がありますせと。
はい。
いうのがこれ憲法13条なんですよ。
はい。
で、実際ね、国交省のとか文科省とか厚労省の設置法を見るとね、例えば国交省は適切な国土利用をやりましょう。
うん。
ちゃんと使ったら幸せになりますよね。あと、人材を育成して科学技術を振興しましょうって文科省の設置法に書いてあるんですよ。あ、まあ科学技術振興したらまあ僕ら豊かになって幸せになるかなと。あるいは、もう厚労省なんかもっと直接でね、国民生活の保障しましょうって書いてあるんですよ。まあ国民幸せになりますよね。
はい。
まあ結局みんなね、国民のための仕事をしましょうって書いてあるわけですよ。
ほうほうほう。
ところが、財務省だけは健全な財政の確保をしましょうって。そう、お前だけの話でわし関係ないやんけですよ。
国民入ってない。
国民入ってへんやんけお前、っていう話ですよ。
本当ですね。
これね、もうとんでもない話なんですよ。
これ、違法なのに、
そう、
この設置法が、
うん、そうそうそう、
通ってる
ん。通ってるんですよ、これ。
なんでなんですか？
ふざけるなんですよ。で、実際、この設置法のせいで今デフレになって、国民が不幸になって、
うん、
で、人が自殺したりとかしてるんですよ。
うんうんうん、この設置法があるからこそ、
うん、
増税、
うん、
3が5になって5が8になってってなってきてる。
そうそう、なってるんですよ。なってるんですよ。もう 20% まで行こうぜ言ってるやつもいますしね。いやいや、35% までやるぜ言ってるやつもおるのも、この設置法の元で、だから彼らは悪人じゃないんですよ。
うん、
法律に忠実な子役人たちなんですよ。
じゃあ、変えたら、それに真面目になるってことですよね。
そうそうそう、そうです。それでもう朝焼けになるんですよ。ね。もう今年からもう新しい実をなるじゃないですか。
はい。
で、今日4月1日でしょ、
うん、
これエイプリルフールじゃないですからね、これね。
本当のことですから。
ほんまのことですから、ほんまにここのね、法律を、これちょっと誰か裁判でこれ聞いてくれちゃう、なんか訴えてくれませんか、これもうみんなで。国民のためにっていうのが入ってたって何がダメなんだって。
じゃあそれを議論してくれる人はいないんですか、うん
う
ん、
ね、国会議員の先生でこれからいると思いますよ。
うん、
ぜひね、ちょっと国会議員の先生お願いしたいな。
本当ですね。
うん。そのと僕はこうやってラジオで話をします。
うん、
表現者クライテリオンで論じます。
はい、
あの、今僕、憲白書っていうのを書いてるんですよ。
憲白書、う
ん、政府とか、
はい、
世論とかに、これからの日本はこう作るべきだと思う。ぜひこの方向で日本を作ってくださいっていうね、嘆願書みたいなもんです。これ、憲白書っていうのは、今、雑誌で書いてるんですよ。で、僕の、あの、憲白書の担当は財政なので、これ、憲白しましたよ。は
い、おぉ！
財務省設置法を改定してくださいと。はい、もう、これだけで、カシオペア級の朝焼けになりますわと。
うわー、頼みます、なんとか。
ほんまにね。
ねえ、ちょっと明るい気持ちに、
はい、
なってきましたけども、
はいはいはい、
そろそろね、はい、終わりの時間
が。終わりの時間でね。
はい。
で、ちょっとあの、はがきを、メールですね。
はが
きって僕も古いないからず。
はい。いやいやいや
い
や。
はい。
まずこれ、金魚マンさん。
はいはい。
こんなに面白い番組が放送されていたのに、一、はい、年近く気づいていなくて損した気分です。
いやもうすいません。あの、インターネットで検索したら古いのいっぱいありますから聞いてください。
それもね、アーカイブすべて残ってますからね。
表現者クライテリオンのホームページに全部ありますから、はい、ぜひ聞いてみてください ね、
よろしくお願いします。
はい。はい、
そして、はい、樋口さんですね、
うんうん、
奈良県在住の大学講師をされている方なんですけども、
はいはい、
先日のデフレは人間をけだものに変える、大いに共感しつつ聞きました。
貧乏なったら結局人間もけだものみたいになってって、いじめとかもう心しとか出てくるよなっていうような話ですよね、
はいはい、
う
ん、そしてはっと気がついたのです。平成デフレに生まれ育った若者には奇妙に徳の高い人間が一定数存在する、うん、
これね、地獄みたいな時代になってるわけですよ。
うん。
そしたらその地獄の中で、けだものになっていくやつもいっぱい増えるんですけど、うんうん、地獄だから、なんかもう、すんごい立派なやつが出てくるんですよ。
なんとか変えたろうっていう。
ね、もう、なんか、こんな周りがもう、クズ野郎、ゴミ野郎ども、ばっかりの世の中でも、
はいはい。
まあ、俺はちゃんと生きていくね。
あ、周り流されず。
流されずにちゃんと生きてる。だから、声だめのような時代になればなるほど、
うんうんうん、
こう立派なやつが光り輝くっていうこともね。必ずしもデフレやからもう全然今最悪や、今の若いやつろくでもないっちわけじゃなくて、立派なやつも僕いると思いますよ。とりあえず僕は設置法をね、これ気づいた、英語と気づいたなと。
これ、
は
い、知らないっていう方もたくさんいらっしゃると思うんで、はいはい、また改めて、先生のメールマガジンですとか、
そうです。
あとは表現者クライテリオンですとかね。
そうです。
ちょっと一読いただきたいなと思います。はいはい、
ぜひね、表現者クライテリオン、なかなか、定期購読してる人がまだまだ少ないですから、定期購読お願いしますね、
はい、そうしたらね、ちゃんと届きますからね、はい、
ちゃんと届きますからね、はい、ぜひね、財務省の設置法も変えますから、これからちゃんとね、
よろしくお願いします、
お願いします、
は
い、
またこういったご意見ご感想まだまだお持ちしております、
はいはい、
メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です、はい、よろしくお願いします、はい、よろしく
お願いします。もうこんな感じでね、今日の話も憲白書で今書いてますから、うん、もうこれがどんどん表現者クライテリオン雑誌の方でもいろんな議論をこう展開していきたいと思いますから、よろしくお願いします。
お願いします。
それではまた来週月曜日午後9時半まで、さよなら。
さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。